愛する天の父なる神様、あなたのその血の杯とあなたの肉そのパンをいただいたときに、あなたは私の体だと、あなたからいただいた命は私のうちからあなたの声をそのように語りかけてくださいました。私たちの霊、あなたと一つとされたこの霊を持つ者だけがあなたの血とその杯を受けたとき、その肉をそのパンを受けたとき、体であると、あの十字架の上であなたと一つとされたのだと、あの杯、あの血によりあなたが立てられた新しい契約は私のうちに成就したのだと、私の霊は知るのです。はあ、これが私たちに与えられた恵み。またこの霊を持たない者、これを偽る者はこの血と肉に対しての罪を自らその裁きによって負う。私たちはその厳粛な中にあって、その恐るべき事実の前にあって、永遠の裁きを目の前にし、その前にあってもなお主よ、あなたは私の体だと、私があなたを清めたと、私の血があなたの罪の代価を払ったと、私がどれほどあなたを愛しているのか、主よ、あなたの愛を覚えています。主よ、どうかあなたがあの最後の夜、あの晩餐の中で語りかけたあの弟子たちへの言葉は、永遠という命のこの時間の流れでは私たちにおいても今であり、このエクレシアのあなたへの礼拝のこの集いのこの真っ只中にあなたがおられ、あの日と同じものを私たちは味わい、あなたのものであると、あなたのその一言一言語られるその一言も逃したくないと思ったあのように、あなたの御前にぬかずきへりくだり、あなたの揉まれるその注がれた愛を受けたく願っています。あなたの思いを受け取りたいのです。あなたの注がれたエクレシアの思いを受け取りたいと願っています。主よ、どうかどうか、あの日あの晩あの原点に私たちを帰らせてください。ああ主よ、あなたが切望されたあの集いのあのエクレシアの場所に私たちをもう一度立たせ、あなたのエクレシアとして今一度一つとしてあなたの身体をあなたの身をここから立て上げてくださいますように。どうか主よ、この地上での組み合わされたこのエクレシアがやがてすでに完成された永遠の都エルサレム、その完成したものの一部であり、またそのすべてであることがここの中に現れているということを、私たちにこの晩をこの日を通して表してくださいますように。あなたの御前にぬかずきます。あなたのただ血潮の身を仰ぎます。 語る者は主よ、アベルの血よりも雄弁に語る注がれたイエス・キリストの血潮でありますように。あなたの血潮に私を隠してください。あなたの御霊がそのすべてを、真理を知るのはあなたの御霊のみです。どうぞあなたの御霊が語り、またあなたの御霊がその御言葉を受け取ることができるように、この御言葉とあなたの霊がこのうちに共有されている、この恵みに心から感謝し、その十字架の陰にぬかづいて、すべてを委ね主イエスの御名でお祈りします。アーメン。ヨハネの福音書13章、ヨハネの福音書13章1節からお読みします。スギコチの祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてシモン・ペテロの番になった。すると彼はイエスに、主よ、あなたが私の足をお洗いになるのですか、と言った。イエスは彼に答えて言われた。私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。シモン・ペテロはイエスに言った。主よ、では足だけではなくどうぞ手も頭も。イエスは彼に言われた。すでに体を洗った者は足のほかは洗う必要がない。全身がきれいなのだから、あなた方はきれいなのだ。しかしみんながそうなのではない。イエスは自分を裏切る者も知っておられた。それでみんながきれいなのではないと言われたのである。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を教師また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主でありまた教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではない。使わされたものは使わしたものに勝るものではない。もしこれらのことが分かっていてそれを行うなら、あなた方は幸いである。主の思い、その中にですね、この愛し通されたと、新改訳では残すところなく愛されたと、イエスがその愛を存分に、その杯とパンを分かつ、主はこの弟子たちと迎える過ぎ越しの食事を心待ちにしていたと。 切望していたと、切に望んでいたと書いているんですね。この交わりがいかに特殊な交わりであり、この中に主の思いがどれほど注がれており、また主がこれをエクレシアに対して語っているということが、そのことを切に望んでいるということがすごくよくわかる場所です。主はこの時私たちの足を洗うという、今日はあえて私たちのと言いますけれども、私たちの足を洗われた。これ奴隷がすることなんですね。本来足を洗うというのは私たちの主であり、ここにも教師であると書かれ、私たちの愛する方がそのような姿で私たちの足を洗われた。その中にどんな思いが込められていたのか、主はヨハネの17章の18節ですね、17章の18節では、あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしましたと、世に使わしたと言っています。ですから私たちはその世に使わすという、まあ主としてはですね、これ主の本当に思い、愛するものに出会ったのであれば、そのまますぐに天に迎え入れてそのまま結婚するっていうのも良いのでしょうけれども、主はあえて、もちろん私たちが成熟するということのためでもありますけれども、愛するものをあえて天に携え上げるのではなく世に使わしました。ですから全身はもうすでに主により清められ清くなっている、きれいなのだと言われていますけれども、この世に使わされたこの世の接点、この地が触れるこの足だけはどうしても汚れるんですね。その世に使わして私たちがただこの主の身体が一箇所でも汚れることって悲しむに決まってるじゃないですか、痛いに決まってるじゃないですか。どんなに私たちが苦しみであろうってことをね、要は私たちを憎むと主はやはり17章で言ってるわけですから、でも世に使わすという、まあこれは本当はこれは主の花嫁でしかできないのでしょうけれども、助けてね、主の助けてとして立てられた花嫁でしかできないことでしょうし、またそれはあまりにも未熟なものであるがためにということをもちろん持っていますが、主はご自身の命を私たちのうちに住まわせるということにおいて、この地に置き、また成熟していない私たちをその霊において主の御丈にまで引き上げようと、成熟することを願われているという意味もありますから使わされたんですけれども、どんなに痛む思いを持って私たちを使わされたかと思うんですよ。その足が汚れることで、この足をペテロはね、洗わないでくださいって言いますけれども、私がこの足を洗わなかったらあなたと私は全く関係がないと、関係がなくなると言われているのは、この足を洗わないではいられないんですよね。私たちのこの 世に使わしたその足を洗わないではいられない、愛さないではいられない、清めないではいられない、その愛を知ってほしかったんですね。だからあえてその姿を目の前に見せられて、そして主はあなた方もまた互いに足を洗うべきであると、私は手本を示したのだと、こういうふうに言われたんですね。私たちを残された主が天に挙げられて、残された私たちはこれこの場所ではっきりと表されているように、一人一人で主に向き合って、それだけではないんですね。互いの足を洗うという最も汚い用途の接地面ですね、そこを互いに洗い合う、互いにこれは使える、支える、愛する、こういうことがここに注がれているんです。そして互いに立て上げ合うという、そういうことをここに残してるんです。確かに一人一人で礼拝を捧げるのであれば、それは祭壇という、あのアブラハムがね、イサクを祭壇に捧げたとか、ね、アベルもカインも祭壇を立てて生贄を捧げていますが、あの祭壇でいいんですね。つまりそのままで作られた祭壇、まあ、石で立てたとしてもその石に刃を当てない、整えられないままの祭壇でいいんです。でこれはもう個人の礼拝です。一人一人が主にね、主との関係を回復するっていう礼拝で、私たちはそれ確かにそれをまず回復していった。前にちょっとエリアのね話を分かち合ったことがあります。祭壇を立て直して、そのね、バールの預言者たちとエリアが戦って、その祭壇に生贄を置いた、その状態で火はつけずに、天から火が下って、火がついたもの、それを真の神としようと言ったときに、まあ、バールの預言者たちは自分の身を傷つけたりいろんなことをしながら、そうするとまあエリアの建てている祭壇が崩れている。その祭壇を建て直す、その祭壇を建て直した、そのことから、そのいわゆる偶像礼拝の者たち、その者たちが全員打ち殺され、主が神であるということをみんなが知ったからですね、他の預言者たちは打ち殺され、そしてそこが性別されたからこそ主の霊が注がれるという話、主の霊が激しく注がれるということに象徴される、主の雨が激しく降るという、以前ね、その主の霊が降り注ぐために手ほどの雲が海上から来る、それまで幾度も祈る、これ7度と書いても幾度も祈るということをお話ししましたが、私たちはこの祭壇というのを建て直したっていうその部分は見ることがもちろん、まあその、まあ、地図っていうんですかね、そういうものを見ることができたかと思うんですね。私たちの居場所、ちょっとあの場所でね、その居場所というのを分かち合ったと思います。その一人一人の礼拝であれば、まあ、この中にある思いっていうのは、まあ、ないわけです。しかし主はですね、その立て上げ合う礼拝というのをですね、つまり天にある方を地に表した、あの幕屋ですね、天にある礼拝のあの場所を地に表した、あの幕屋っていうものの中に表しました。で、あれはバラバラではないですね。まあ、兄弟が前にお話しさせてくださいましたけれども、あの 二つの贖いの、まあ、二つの足でってこう書いてあるの、ちょっと読みましょうか。それ正確に読みます。出エジプトの36ですね。出エジプトの36の、36のじゃあ20からちょっと読みましょう。このた、あの訳がちょっと多少違いますけれども、お読みします。また幕屋のためにアカシア材を持って縦枠を作った。枠の長さは10キュピト、枠の幅はおのおの1キュピト半とし、枠ごとに2つのほぞを作って彼とこれとを食い合わせ、幕屋のすべての枠にこのようにした。幕屋のために枠を作った、すなわち南側のために枠20を作った。その20の枠の下に銀の座40を作って、この枠の下にその2つのほぞのために2つの座を置き、かの枠の下にもその2つのほぞのために2つの座を置いた。また幕屋の他の側、すなわち北のためにも枠20を作った。その銀の座40を作って、この枠の下にも2つの座を置き、かの枠の下にも2つの座を置いた。また幕屋の後ろ西側のために枠6つを作り、幕屋の後ろの2つの隅のために枠2つを作った。これらは下で重なり合い、同じくその頂でも第一の間まで重ね合うようにし、その2つとも2つの隅のためにそのように作った。こうしてその枠は8つ、その銀の座は16、おのおの枠の下に2つずつ座があった。またアカシア材の横木を作った、すなわち幕屋のこの側の枠のために5つ、また幕屋のかの側の枠のために横木5つ、幕屋の後ろの西側の枠のために横木5つを作った。枠の真ん中にある中央の横木は端から端まで通るようにした。そしてその枠を金で覆い、また横木を通すその間を金で作り、またその横木を金で覆った、まあ、ここ今、一つのですね、一つと結び合わされるという部分の型として分かりやすい場所です。幕屋全体をこれ全部解説していくとすごく一つ一つに意味がありますし、また逆に言うと幕屋の構造、これ全部、完全には書いていないんです。ですから幕屋の説はいっぱいあります。どんな形っていうのはいっぱいあります。ですからあえて、分からないところは踏み込まず、書いてあることだけでお話をいたしますが、この、まあ、兄弟も話しましたね、銀の座、つまり私たちの主が贖いとして、その、まあ、これもともと贖いの代価でね作られた銀なんですけれども、その贖いの銀、その銀の上に2つのこう足で枠が立ってるんですね。で、2つの銀で、そしてこのアカシア材ってものすごく硬い木なんですよ。細工できない硬い木なんです。細工はまあ別の木でやるんですね。だからこの木っていうのは切り揃えて硬いね、切り揃えて、そしてその何て言うんでしょう、金で覆ったっていうものです、まあ、ある意味私たちってそれぐらい堅くななんですね。人間性はね、堅くなで硬い木なんですよ。もう手をね、神は加えるのを一苦労してると思うんですね。それ本当に砕いても砕いてもまた固まって、どういうことでしょうって思いますけども、はい、でもその木がですね、その切り揃えるっていう、切り揃えられる。さっきは石の祭壇の石はね、刃を当てないんですよ。刃を当てない。でも組み合わされるっていう時になって、これは切り揃えてるんですよ。これもっと言うと、やがて神殿に組み合わされ、神殿のね、切り石、石も切り揃えられていますね。だから切り揃えられる必要性が実はあるんです。だから私たちはいくら堅くなであったとしても、主が切り揃えるっていう、その中で組み合わされるんですね、はい、でこの2本の足で贖いの上に立つんですよ。わかります？さっき主が最初に洗ったんですよね、 主が全身を現れて、さらに日々私たちのね、地と接地している、これ世によって、ね、私たち世と接地しています。また私たちの内側にある肉は、まあ、さっき固くなって言いましたけど、それが、ね、私たちを汚しますし、その、ね、接地面っていうこの部分を日々私たちは血によって、贖いによって現れる必要性があります。でこの場所に私たちが立っている、しっかりとね、わかりますかね、これあの私たちの内にある霊、さっきもちょっと祈りましたけども、私たちの内にある霊っていうのはもともと最初から完成した形の精霊です。頼りない精霊じゃないんですよ。不完全な精霊とか、これから鍛え上げないとどうにもならないのは、これは私たちの問題であって、私たちのうちにおられる方は完全ですから、ですからここの場所で立っているこの木っていうのは、これ2本の足でしっかり立ってます。つまり精霊のもともとの性質です。あの4日かかってるって書いてないですよね。でこれ4日かからないでくださいと、1人で立たなきゃダメですって書いてないんですよ。でこれ分かりますかね、1人でいられないのよ私の精霊はとかって人いないと思うんですよ。ああ頼らないと、ね、この人の、ね、ところに行かないととか、ね、あのこういう本読まないととか、いわゆるですね、あの主が私たちに与えてくださった実体としてね、表されているその主がね、それを表すために与えられている聖霊、御言葉、あのこういう私たちちゃんと与えられているものがあるんですけれども、それ以外の、分かりますかね、ものをこれに頼ってね、そういうふうにいないといられないんですよっていうものではないんです。これ分かりますかね、あのしっかり立ちましょうじゃないんですよ。わかります、しっかり私たちおのおの立ちましょう、一人おのおので一人一人立ちましょう、まあ、もちろん私たちそういうふうに分かち合ってきたのは分かるんですけども、これを聖書の時系列、いわゆる聖書が持っている特有の時系列、未来完了っていうですね、時系列を持っているんです。すでに未来で完成した完全なものを私たちのうちで持っている。でこれを持っているのが御霊、聖霊ですよ。ですからこの聖霊の性質は、最初から一人で立ってる、立ちなさいじゃなくて立ってるんです。立ってるもの、わかります？切り揃えられてる完全に最初からそういうふうにされてる、その形に嫌がってそうなりますけど、なってるものですね。それが一つに結び合わされる、一つになりましょう、一致しましょう、この正確の言葉、一つにならなきゃダメですよって、これね、一生懸命あの念を込めるとか思いを集めるとか、無理やり意見をね口に泡飛ばしながら、声の大きかった人の意見に無理やり合わせるとか、そういうものでは全くないし、またあるいはね、あの誰々さんが言ったことは絶対っていうものでもないんですよ。わかります？メッセンジャーの言ったことは絶対とか、そういうものじゃないです。いいですか？最初から主がね、わかります？もう最初から一つっていう形で、エクレシアの完成した姿見ますよね。あの聖書 あの黙示録のところの最後のところに完成した姿がありますよね。あの完成した黙示録のあの姿がのその性質、エクレシアの性質を持ってる、それが立ってますから、最初から一つなんですよ。一つになりましょうじゃなくて、すでに一つであるものをバラバラにしているのが固くなる私たちなんです。すでに一つになって、すでにしっかり立って、まあ、さらにもっと説明していくといろいろありますけれども、その主の礼拝のために整えられたあの全ての性質はこの御霊の中にあって、すでにできているこのもの、これがエクレシアの性質、エクレシアそのものがこの御霊を持っていることによって現れるんですよ。御霊に導かれなさいと言われたら、あの御霊に導かれて肉をね、肉を殺すことができる、無効化することができるこの御霊がもし先行するのであれば、 エクレシアっていうものっていうのは主の思いのままに最初から立ってる形になるんです。つまり権限するってものであって、私たちが何かの努力で立て上げるなんて誰も言ってないんですよ。最初から立ってる、そういうものがこの中にあるんですね。この時系列の話っていうのはいずれちょっと難しいお話なので、主のね特有の、しかしいいですか、永遠の命という、永遠というものというのはこの私たちの中に限りない時間、終わりのない時間として与えられていて、この時間というのは同居していますから、わかります？全てが永遠の現在なんですね。ですから今私たちはこの地上で苦しんで立ってるとか、いろんな事情に振り回されてるとかね、だから4日かからないといられないとか、ね、一つにならないととか、こんな好き勝手なエクレシア像を出していろんなことを言ってるんですけれども、最初からいいですか、同居して皆さんの中に完全なエクレシアというものがそのままその性質を持ってありますから、それが現れるのを邪魔しないようにしましょうってことなんです。エクレシアとはこうあるもんだと自分の意見を押し付けたりですね、自分の踏ん張ったりとか、ね、こうやんなきゃいけないとか、こういうもんじゃないんですよ。そしてそのことが御霊がね、聖霊を通してちゃんと聖霊がね、その聖書に書いてあることの中、一つ一つの方の中に語ってますから、まあ、それを今いずこれは私たちはゆっくりとこの身体を立て上げようというね、先ほどもう あなたは私の体と体だと言われて、それは私たちその一つ一つが器官ですから、それをね私たちはその実体化するっていうことをこの地にね表すってことを非常に大切なこととしなきゃいけないんですよ。これ実はその賢徳っていう言葉でね言われてるんですね。徳を求める、徳を立て合うね、エペソ人への手紙の4章の1節から13節ちょっとお読みしましょう。エペソ人への手紙4章一節から言いますね。さて主にある囚人である私はあなた方に勧める、あなた方が召されたその召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます。すべてのものの父なる神は一つである。しかしキリストから賜る賜物の計りに従って私たち一人一人に恵みが与えられている。そこでこう言われている。彼は高いところに登ったとき、虜を捕らえて引き受き、人々に賜物を分け与えた。さて登ったという以上、また地下の低いところ、低い底にも降りてこられたわけではないか。降りてこられた者自身は同時にあらゆるものに満ちるために諸々の天の上にまで登られた方なのである。そして彼はある人を人とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためであると。つまり私たちのこの主の御体を立て上げるこのことっていうのがね、これが聖書でいうとこの徳を立てるっていう言葉、徳って言葉になるわけですよ。徳を求めなさいとかで、これはその御体を立て上げるっていうのに重要な要素で、 私たちだけを見ているっていうことではありえないことですね。主の御体のその立て上げるっていうこと、それを通してその兄弟姉妹を見、また神、もちろん最初に神との縦の関係があって、そして横の関係というのが生まれますから、そこがなければ成立しない。そしてここにあるのは、その私たちが、わかりますかね、これ私たち全てのものが神のことを信じる信仰の一と、彼を知る知識の一とに到達し、これ私たちね、最初から信仰は私たちのうちにおられるイエスご自身が持っておられる。そして知識と知恵はこのうちにおられる方にあります。ですからそれがね、私たちのまだいろんなものが覆ってますから、それを本来の姿現れるという形で分かち合って、ね、支え合って使い合って、この中でこれが一致、本来の姿、分かりますか、一生懸命立て上げるというイメージというよりは掘り出すイメージに近いです、ね、畑に宝を埋めたって、ね、その畑を全部買い取ったあの姿、書いてありますけれども、主はね、全残差をはたいてその畑を買うでしょうと言われて書いてありますけれども、この私たちが、ね、私たちの本当にその元々あるもの、私たちのうちにあるもの、これは、ね、余計なものを取り除く作業であって、どちらかというと立て上げる作業ではないです。本来の主の命が現れるという作業ですから。そして私たちがこれによって一致することによって、いいですか、最終的に主がね、完全な人になることなんですよ。花嫁がね、わかりますかね、花婿が、花婿イエスがね、例えば身長、普通の成人男性と同じぐらいの身長で、私たちが結婚するときの身の丈が3センチぐらいだと結婚ならないんですよね。2センチ、3センチってこれね、小さければこんなもんあれダメなんですね。やっぱり主が願われるのは、花嫁にふさわしい、この書いてある通り、このね、キリストの満ち満ちたとの高さにまで、つまり花嫁とふさわしい高さにまで完全な人になっていくことっていうのが、この中に現れるんですよ。で、一人一人が花嫁で、分離して花嫁になるんじゃないですね。今の話で分かると思いますけども、あの新エルサレムの姿見て分かりますけど、一つになった花嫁と一つになるっていう、こういう構想なんですよ。ですから私たちがバラバラで、何々教派の皆さんと何々教派の皆さんは線が入っていますとか、何々教会と隣の教会はちょっとね、いろいろトラブルがあったから、ここはここから入ってこないでっていう、こういう線が入ってるって書いてなくて、またあの人とこの私はちょっとどうしても反りが合わないので、天使の天国で分けてくださいっていう場所ではなくですね、これは私たちの外側の思いですよ。外側のね、到底私ね、あの人と話できないよと、ね、私こんなにいろんなこと知ってるから、あの人何も知らないとか ね、あんなこんな一生懸命頑張ってるの、あんな怠けてる人と私一緒に、もうこういういろんなものがこの中、ね、私たちのエクレシアとごっちゃごちゃあるんですけども、いいですか、あえて完成した姿で言いますよ。そして皆さんの完成した姿で僕は見ますけども、で主はそれを見ておられるんですね。ちょっと、どういう姿ってピリピの、ね、2章に書いてありますね。2章の、3節ですね。あ、これちょっとそのことですね。これちょっと前から言いましょうか。ピリピの2章の1節から言います。そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとかいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって私の喜びを満たしてほしい。 何事も党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。今私たちがね、地上でこれいろんなものを抱えているこの姿っていうのは、ふさわしい花嫁になるためにあの持ってる、おのおの持ってる働きや飯やいろいろなその主が与えている環境ですから、ある人は貧しいでしょうし、ある人はねその持ってるもの全然違いますから、拙く見えるかもしれないし幼く見えるかもしれないし、おのおのバラバラに見えると思いますけども、主から見た完成のした姿っていうのの前に、あと見えます、主がね、この地上に現れた時、エリアとモーセってあれ人間ですよ。エリアとモーセがね来たのに、あのね、主の栄光に輝く主と一緒にいた、同じあれ身の丈の姿だと思います、ね、輝いてる姿を見てペテロがねちょっと土地狂っちゃってね、その何をしていいか分からなくなっちゃったもんだから、幕屋を立てて一つ一つ入ってくださいと、いや隠すしかないんですよ、あの栄光を見ちゃうと死ぬって思いますからね人間は。で、主ご自身もそうですけども同じ身の丈ですから、私たちが本当に完成した姿っていうのはその姿に照らされたらやばいって思いますよ。悔い改めざるを得ない、僕の姿見て悔い改めない皆さんとかっていうのもしあるの分かってますから、私も磨かれる、本当に悔い改めるその、ね、姿になるべきだともちろん思っています。もちろんですが、本当にその姿って言われているものがそこに現れるっていうもの、そういうそこまでのものです。だから私たちはそういう完成した姿っていうものを最初からも内側に持ってるんですよ。内側と外側のギャップです。わかります？外側は私たちがその内側にあるものを覆ってるけれども、覆ってるけども内側にあるものをもし見たら、もし見えてみてください、これ恐れます。私が見て全く人を見たら、全くその内側の人を見たら、わかりますかね、外側にどうこうっていうのを全部置いて、これ恐れるしかないんですよ。自分より優れたものでしかないんですよ。それを主が望んでる。それが現れて、その身の丈になることを望んでる。こんな党派心なんか持てないでしょ。いいですか。主の体に触ってるんですよ。主の体と交わってるんですよ。これは恐るべきことですよ。これエクレシアの交わりなんですよ。本当は恐るべきことに触れてるんです。ですから私たちが言うべきこと、語るべきことは交わりの中で交わされていること、かなりそれを踏まえると、この講談から語ることももちろんそうです、かなり恐るべきことっていうのを語っちゃってるんですけども、分かち合っちゃってるんですけども、よく知ってください。主の完全な身体に実はその内側にあるもの、それとの交わりをしているんです。だとしたらいいですか、私たちがそのね切り揃えられて立てられるっていうのを、互いに追い合うっていう部分っていうのを、実はこのエクレシアの交わりの中に残しているんですね。これが徳を求めて徳を立て上げる、身体を立て上げるっていうことです。教会堂を立て上げるとか組織を立て上げることと明らかに違いますよね。それがその今言った外側のね、いわゆるそういう組織的なものとかを全部立て上げた時には、気がついた時には内側のものはぐっちゃぐちゃになるんですよ。主は何て言われましたかね、パリサイ人のパンダに気をつけろって、外側をきれいにして内側を清められない、内側に本当はね主の命が植えられて清められて、そういうものですよ。ですから私たちはその外側を、その外側もに影響してくるんですね。主の命は内側から再生しますから、 その内側からあふれた命っていうのは徐々に外側に再生するんです。だから霊、魂、肉っていう構図があったとしたら、最初に霊が再生し、やがて魂、やがて体、私たちの体一つ一つから、今度私たちの触れる一つ一つの体、私たちが使わされた全てのところに影響が及ぶ。命の回復があって命があふれるのであれば、外側に命の影響が及ぶ。これ徐々に起こってくる。で、その働きの中で主はこの身体を完成しようと思ってる、ね、ですからこれは言い過ぎかもしれませんけれども、でも私はこういうことをたまに思いますね。そのまだつながれてない主の体がある、まだこれ救われてない人たちがいるっていう意味ですね。まだ救われてない、でも主の目にね、同居した目で見れば、救われていないけど救いたいと願っておられる者たちがいっぱいいる。それがつながれたらもう体になるんですよ。その体がないってことは欠損してるんですよ。わかります？指とかなかったら、足とかなかったら痛いし苦しいし大変でしょ。絶望しますよね、あったら。ああいう思いが主の中にあって、それをつなぎたいと思ってる。魂をつなぎたい、このエクレシア、身体につなぎたいと思ってる、ね、もちろんその固くなで覆ってしまって、組織が固くなって別の組織になってしまったもの、ね、でも生きているものはできる限り直しますよね。切断する、切除するってのはまた後の話ですよ。本当に違うものになってしまったら、これは切断されます、ね、これ先ほどのもう一度ねヨハネのところの13章に戻りますけれども、全然別のものが中にあることもちゃんと書いてありますね。ユダのところにこう書い、あのユダのことについてこう書いてありますね。夕食の時、悪魔はすでに、あ、これ今13の2節読んでます。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって、でここ書いてあります、ね、でこの後、この最後の方ですね、これ今読んだその先の方ですね。あなた方全部のものについてこう言っているのではない。私は自分が選んだ人たちを知っている。しかし私のパンを食べている者が私に向かってそのかかとを上げたと、ある聖書は成就されなければならない。今18節読んだんですけども、つまり別のものもあるんですよ。全く別の体になってしまっていることもあります、ね、でこれきっかけは本当に怖いんですよ。主の目から見れば永遠ですから、どこから選びが始まったっていうのは私には分かりませんし、どういうものか分かりません。しかしイスカリオテのユダっていうのの問題、彼がね、サタンが入って彼がなった、あれはもともとね、常にそのお金をちょろま、金庫番をしていますけども、ちょろまかしてますから、お金のことばっかり気を配ってますから、なのでね、マリアが香油をね、その300デナリの行為を主の葬りの備えのために注いだあの時に、ね、なんでこれ、ね、これを施しのために使わなかったと、この施しのために使った300デナリになったというものを横領したかったんですね。つまり常に手を突っ込んでたんですよ、ね、私たち地に接地面を持ってますよ。地に接地面を持っている。でも体が現れてるんですよ。でも完全にそのね、設置をし続けると何が起こるかって異質なものになります。手を入れ続ける、これ象徴はね、これ世ですね。世と私たちがもう設置をしたまんまいると、あるいは世を主体求めて欲しいって思うと、もちろん都合よくそれを与えてくれる人たちがいるかもしれませんね。それをどんどんくれるでしょう。あるいはそれに捕まって話したくないって思った時にはもう遅い。異質なものになってるんです。主の命とどちらを取るか、ね、自分の魂の命、 自分を生かそうとするものを選ぶものはかえってそれを失って、自分の永遠の命をね、自分の命を、その魂の命を否む、これ憎むとも言ってますね。憎むものはね、永遠の命を得ると。永遠の命を得て、ね、もし命を失ったら全世界を持っていても何になろうって言ってるんですよ。つまりそれだけのもの、つまりいくらでも人間は全世界でも握りたいと思う、それを持っているので、それをつかましてくれるでしょう。でも父がその時に、違う時にはっきりと違うものになるんです。掴んじゃって手が離せなくなったら、はあ、パウロはキリストを知る知識のゆえに全てのものが散りあくたとなり、ね、全てのものがね、それらを持っていたものが、ね、損と思えるようになったと、ね、それを失ったとしても何ともないと。これ私たちの、あの霊的な部分のニュートラル、これあの何て言うんでしょうね、自動車でね、運転するときにこうギアが入るんですけどね、ギアを入れるんですけど、運転する前ってニュートラルに入らないとどっちにも行けないんですよ。前に普通の後ろに入れるのもニュートラルっていうところがあってね、何にも入ってないところですから、私たちも何にも掴んでないところがないと主が使いようがない、主が現れようがないんですね。ですから私たちが持っているものを手放したくないとか、そういうものっていうのを手放すっていう、つまり持ってない、何の価値もない、だから持ってない、そんなもの意味がない、何を出されても何の意味もない。主の御用で主が使わされて、ね、主が私に与えて、その与えてくださって、それをね、自由に使えるんですよ。どんなものでも自由に使えます。でも固執したら使えないんです。存分に楽しんでもいいけれども、それに固執をしたら、だからバロメーターです。それを失う、それを手放すってことがね、痛い、怖い、これがバロメーターです。これがニュートラルに自分が入ってないっていうバロメーター。分かりやすく言うとね、これを固執したい、主の思いがあったとしても、私はこれだけしたい、これだけ欲しい、こうなりたい、ああなりたい、これがいわゆるニュートラルに入ってない、これがユダが掴んだものです。そしてその金を掴んだから、結局彼はその買ったものは、買ったものはね、救いじゃなくてくだらないものを買い取りましたから、彼は魂を売り渡して、永遠の命を売り渡して、でイエス様すっごいはっきりしてますよ。こうはっきり言ってるんです。生まれない方が良かったと。そんね、呪われたもんだと、ね、で結果彼はね、地に落ちて腹綿を出して死んだって言ってますよ、ね、つまり、ね、これ永遠っていう裁き、永遠っていう時間の中では最悪ですね。結果的に言えば主はそれをはっきりとしているんですよ。主の命をつかまないものとつかむもの、他のものを掴んでいる、掴むって、ね、他のものを掴んじゃうと主の命掴みませんから、他のものを掴んで主の命を手放してしまったものと主の命を掴んでいるもの、これははっきりと分けて、だからこの晩餐の席でもそうです。この中にいたのは、ね、全てを置いて、主だけが重要だと思って主に近づいて、ね、主に従っていった者たちが集められた席なんですよ。欲しいものがあってそれを手放せなかった金持ちの青年はいないんですよ、うん、でも主はそのことを本当に願っておられるから、ね、全てのものを与えたいからですよ。全てのものを支配、全てのものを与えたいからそれをしているんですけども、でも私たちには分からない、この状態のこのことに対してユダがいかに悲しい結末なのかっていうのをここにはっきり残しているんです。交わりの中にそういうものがある。ですからそれは私たちが生産をこう今ね分かち合った、この晩血と肉に預かる、この血と肉にねふさわしくないままそれを食べたら、その行為が自らを裁くんです。だからつまりこの仲間であるのか仲間でないのか、これは何の霊なのか、主の霊、私たちのうちにある主の霊なのか、 それとも違う例によるのか、これがはっきりとしていくら偽ったとしても永遠向かう会うのは神ですから、その前ではっきりとされたら、それは主の恵み婚宴の中に入るものであれば入りますけども、逆の立場ははっきりとしてます。はっきりと裁かれるんです。永遠の裁きを受ける。恐ろしいことです。あっちこっちにね、イエス様欲しい、イエス様欲しいって言ってるうちにね、ね、イエス様本当に欲しいって願ってればいいけれども、いろんなもので代替して、いろんなものくれ、あんなことを言ってくれる、あんなことくれるってやってるうちに、ね、あちらこちらに私がキリストだというものが立ってきてって書いてある、そういう時代にあって、生徒たちを惑わす時代になるとはっきり書いてあります。いいですか。彼らが使ってくるのは主の思いではないです。この握りしめるものですよ。ユダの接点です。ユダの、ね、それを掴んだらどうなるのか、偽のキリストを掴んだらどうなるのか。これで掴んだら偽のキリストですよ、ね、私がキリストだってことは、ね、この地上にキリストが来ているって、ね、あの人はキリストだって言ったら、あっちにキリストがいる、こっちにキリストがいるっていう時代が来るって言ってるんです、ね、それが手を掴んだら、手を掴んだ者の末路はユダですよ。明確に裁かれます。その裁きは、裁きにも段階がありますから、はい、ね、裁きっていうのは、ね、本当に苦しい裁き、サタンの裁きは明確に一番ひどいですけども、本当にひどい裁きっていくつも書いてある、黙示録をゆっくり読めば分かりますけども、そのね、主に逆らう者は、その主の剣によって切り刻まれますから、はい、だから本当にそういう裁きっていうのはあります。そのことをちゃんと理解していれば、本来ね、自分の何を掴んだのか、何を掴もうとしているのかって怖いでしょ、うん、でもそのことが分からないばかりに、ご利益的にね、自分の目の前に見えるいいことを言ってくれるもの、ね、得なことを言ってくれるもの、ね、安直に信仰を立て上げようと、信仰とかね、安直に何かをくれると、すごい人になるとか、ね、なんかそういう何かをくれるとかね、具体的な物理的なものでどんどんどんどんいろんなものがもらえるような、こういうものをつかむっていうことですね。これ主をつかんでください。主の命を、いいですか、ここですよ。主の命をつかむんですよ。そして主がここに注がれた、あの晩に注がれた思いをよく思い出してください。自分の足が世に設置していること、主が洗おうとされたこと、そしてそこにはまっていく、はまっていこうとする兄弟姉妹もいるでしょう。弱さがある、この世に設置してますから、それを互いに洗い合う、取り出して祈る。これね、大きいことですね。ヨブがあの苦しみにあって友人たちに責められた、ね、友人たちに自分の罪のことを責め、さいなまれね、言われた、あの罪について語った、あの箇所、主から2倍の祝福を受けるあの直前にとてつもないキーワードが書いてあります。いいですか。ヨブは確かに主に出会ったからこそ、主ご自身、実体である主を知った。だから彼はそれに対して満足をし、主は彼は立ち直ることができた。しかしこの実生活において、つまり実際に生きている生活において、彼が実際に変化が起こってくる、このことをここに書いてあるんですね。ヨブ記の42章のちょっと7節から読みます。主はこれらの言葉をヨブに語られた後、テマンビとエリバズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。あなた方が私のしもべヨブのように正しいことを私について述べなかったからである。それで今あなた方はお牛7頭、お羊7頭を取って私のしもべヨブのところへ行き、あなた方のために反祭を捧げよう。私のしもべヨブはあなた方のために祈るであろう。私は彼の祈りを受け入れるによってあなた方の愚かを罰することをしない。あなた方は私のしもべヨブのように正しいことを私について述べなかったからである。そこでテマンビとエリバズ、シュヒビとビルダテ、 ナーマ人ゾバルは行って主が彼に命じられたようにしたので、主はヨブの祈りを受け入れられた。ヨブがその友達のために祈ったとき、友人たちのために祈ったとき、主はヨブの繁栄を元に返し、そして主はヨブのためのヨブのすべての財産を2倍に増された。これヨブが一人で立ち直ったから2倍にじゃないんですよ。彼をも責めたその友人たちの罪を、弱さのゆえにね、彼らは知恵を誇りましたね。人間の知恵を誇りました。でも人間の知恵はね、主の計画には至らないんですね。だから十字架を知ることができなかったと書いてある通り、人間の知恵は至る、そこまで至ることがない、ね、人を責め立てることしかなかった。この罪に対し、ね、罪に対して罪を並ぶね、正確にその罪も指摘することができなかった。この友人たちというのの罪を取り出して祈ったのヨブですよ。取り出して祈ったっていうことにおいて、彼は祝福を元に返された。これいいですか、一人で何、一人で立ったからじゃないですよ。取り出したからなんですよ。その罪を負ったからなんですよ、ね、第一ペテロにこう書いてあるんですよ、ね、愛は多くの罪を負うって。主が私たちに言ったのは、互いに愛し合いなさいです。私たちのうちにおられる御霊、聖霊は、ね、神は愛であると。これ神のね、性質、愛っていうのは性質ですよ。私たちのうちにある聖霊も愛っていう性質を持ってるんです。性質、最初からそれも完全な愛です。友のために命を捨てるという愛ですよ。これを持ってるんです。で、これを持って互いに一つになる。愛は結びの帯であると。いいですか、ね、本当に深い愛っていうのは、ね、その表面的なものではなくですよ、主の計画、主の本当にその自分よりも優れたものとしての完成された姿を見ながら、本当にその全てを捧げても惜しくない、そういう部分で互いに支え合っていくものなんですね。私たちはいろんなもので覆ってますから、それが見えません。しかし私たちはおそらく一番分かりやすい最初は多分祈りでしょう。私たちの霊によって祈っていくのであれば、私たちはそれを知ることができる。また私たちの邪魔な知識ではありません。聖書の御言葉は私たちにそれを教えます。この霊と御霊を共有するのが礼拝です。この礼拝の交わりが回復したとき、エクレシアは本当にその部分で互いに愛し合うことができる、互いに一つになることができる。御言葉を本当に分かち合い、霊を、祈りを分かち合うものになる。その時に主がね、その中に働く、その完成された愛が現れてくる。やがて私たちはその愛は、信仰は行いを伴い、愛も行いを伴いますから、その主がそれをね、自分のその自分に従いなさいと、ね、こういうことをしなさい、ああいうことをしなさいって言ってくださる時があるでしょう、ね。従うことっていうのは、生贄を捧げることに勝るって書いてあるんですね。ですから主に従うということをするときに、小さいことでも主に従うことっていうのを選ぶときに、その生贄を捧ぐことよりも勝ることをしているんです。つまり私たちはそのことによってその行いが伴っていくんですね。これ小さいことかもしれないんですよ。でも主に従った生贄を捧げたときに、そこに主のご計画が、私たちがやった結果じゃないですよ。従ったことなんてビビったるものだと思います。でも従ったことから行われる、表される主の実現されたものがすごい、実体化されたものがすごいんですよ。つまり祈りと、つまり信仰を行うと伴いますし、 ね、愛も行い伴うっていうのはこういうことでやがて実を結んでいくでしょう。でも一番最初に主が願っているのは、ね、その行い、ね、前に僕がある教会にね、互いに足を洗い合うって書いてあるから試しに足を互いに洗い合ってみましょうって言った時に、まあ嫌な顔したことし嫌な顔したことみんながね、いやちょっと勘弁してくださいよっていう、これね、兄弟姉妹のね、見たくないところ、汚いところね、足の裏だけじゃない、本当にすごいところ持ってるのがいっぱいあっても、それでも覆うんですよ、洗い合うんですよ。で、主はそれを願ってる。祈り合い、ね、愛し合い、支え合い、あるものは足りないものがある、あるものはね、いろんなものを持ってる、ね、いろんな握りしめちゃってるものもあるかもしれない、あるものはね、ね、そのなんて言うんでしょう、まだ完成されてない未熟なものもいる、でも弱いものを覆うっていうものはヒューマニズムではないんです。このうちにある完成された方、この思いによって全てがなされるんですね。だからね、たまにはね、なんで私こんなことしなきゃいけないんだろうと思いながらも、内側から思いが溢れてきて、それに従っているうちに喜んじゃって、なんで私はこんなことをってね、言いたくないこと、やりたくないことをね、言っても、それでね、嫌がられてもね、またね、そういうものであったとしても、主が本当に望んでることをね、取っていたときに、これがね、迫害されても何しても嬉しくてたまらないっていう、この矛盾した状況に入るんですけど、主の喜びが私の喜びじゃないですよ、主の喜びが私の喜びになる、こういうものが溢れてくるんですけども、そういうもの、私たちは主のこの思いですね、愛を持ってっていう、これはね、表面的なものでとってはダメです。主の内側にあるこの霊が持っておられる愛を持って、私たちが一つとなる、いや一つであるものが現れる、はい、それによって一つにされるんですね。そしてそれが弱さを、ね、追い合う豊かなものが、ね、マナと一緒ですよ、多くある、ね、多く取ったものと小さく、ね、少なく持ったものが、これ分かち合われる話が、書いてありますね、第二コリントのところに書いてあるのかな、第二コリントの第2コリントの8章の15ですかね。あ、はいはいはい、はい、すなわち今の場合はあなた方の余裕がある人たちの欠乏を補い、後には彼の余裕があなた方の欠乏を補い、こうして等しくなるようにするのである。それは多く得たものも余ることがなく、少ししか得ないものも足りないことはなかったと書いてある通りである、とありますね。で、まあ、ここにもこう書いてあるんですね、9章の6節、また続きを見ますね。私の考えはこうである、少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになる。各自は惜しむ心からではなく、また強いられてでもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで誇とこす人を愛してくださるのである。神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常にすべてのことに満ちさらせ、すべての良い技に富ませる力のある方なのである。彼は貧しい人たちに散らして与えた、その義は永遠に続くであろうと書いてある通りである。 でこの続きも読みますね。種をまく人に種と食べるためのパンとを備えてくださる方はあなた方にも種を備え、それを増やし、そしてあなた方の義の実を増してくださるのである。こうしてあなた方はすべてのことに豊かになって惜しみなく施し、その施しは私たちの手によって行われ、神に感謝するに至るのである。なぜならこの援助の働きは生徒たちの欠乏を補うだけではなく、神に対する多くの感謝によってますます豊かになるからである。わかりますかね。私たちに豊かにある部分と欠乏している部分があって、豊かにあるものを主に捧げて、主に捧げることっていうのは5000人の給食のところで分かると思うんですね。小さな捧げ物を、ね、5つのパンと2匹の魚を捧げるっていうこと、この小さなことから主がそれを裂かれた。あれエクレシアの姿って前にお話ししましたね。それを割くことによって実は少なかったものが豊かに満ち溢れるっていう論理なんです。だから私たちが豊かに持っているものっていうのを足りないものに使うために、主に捧げ、またその隣人兄弟姉妹たちに分かち合っていく、これは豊かさっていうのはね、その物、物質的なものだけではないんですよ。霊的なものを、すべてのもの、私たちが持っているものの中で豊かに余っているもの、その中で足りないところを補っていく、立て上げ合っていくものの中でこれを捧げていくときに、それが一人での豊かさではない、全体の中に満ち溢れてあり余る豊かさに預かるんです。これがエクレシアですね。だ私たちがその一つに立て上げるっていうものの中のこの豊かさ、エクレシアの豊かさっていうのは一人で豊かでエンジョイではなくて、その豊かさを分かち合う中で満ち溢れて余りある豊かさ、それは、ね、ある人は、ね、物理的な部分が飛んでる、ある人は霊的な部分、ある人はいろんな部分が飛んでますね。祈りに飛んでる人もいるでしょうね。それがいわゆる賜物と言われているものの中にもあると思いますね。その溢れている、その与えられているものを捧げて使い合っていくことによって、その豊かに満ち溢れていくっていう法則を主は作られた。自分の手で自分が食べるためではなく、互いに分かち合うことによって豊かに満ち溢れるという法則は、これはまさしく神の国の法則です。それを最初に、ね、神の国を表すと限定したのはエクレシアですから、このエクレシアでそれを表そう、そういうものなんですね。ですからある時代は、ね、経済的な差が激しくて迫害があまりにも激しかった時代は経済を共有していた時代もありました、ね、初代教会の時は経済を共有していた時代もありました。でも、ね、本当に足りないものっていうのはね、だから同じような生活形態を取ればいいってことではなくてですね、本当に足りないものを補い合うっていうものの中で私たちはそれを知ることができるんですね。もう少し私たちはこのエクレシア、共に立て上げ合うっていうことを少しずつ分かち合っていかなければならないと思います。それは主の御体に触れて立て上げていくこと、そして主の聖女神殿が立て上げられていく、そのことがこの地上から始まっているということの中で、私一人一人の個人ではなく互いに立て上げ合うという、徳を求めるという生き方、賢徳というところですね。これあらゆるところにいろいろ出てきますから、ゆっくり分かち合っていこうと思っていますけれども、そのことが主の願いなんですね。そのことで一つになることによって、その一つになった花嫁が主と一つになる、一体となる、そのために互いに愛し合う、そのことによって周りの人たちがね、ヨハネの福音書に書いてありますね。さっき、兄弟が祈りの中でも言われたんですけども、ヨハネの福音書の、13章ですね、13章の 34節ですね。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべてのものが認めるであろうと。このことを願ってる。このことを置いて、このことを表すために主は私たちの足を洗われた。そして互いに足を洗うようにと願われた。さらに、このね、喜びを共有したいと主は願ってるんですね。ヨハネの福音書の15章9節ですね。これ最後のね、イエス様の説教ですけども、その中にある言葉ですね。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ちあふれるためである。喜びを共有したい。私たちの戒めを守ることによって、つまりこの戒めの内容はこの先にありますね。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからであると。これね、ペテロがね、その信仰告白をするんですね。あなたこそ生ける神の子キリストですって。主はね、バプテスマのヨハネが死んだ時に時代が入れ替わったことを知って、その後にエクレシアの姿を表すということで、5000人の給食をし、4000人の給食をし、あの中に主の教会の豊かさというものを表された。一人一人が立つという、死の上に仰いても、ね、よみがえりを命を持っている者は死の上に立つということを表すために、水の上を歩くということを私たちに、物理法則をも超えるということを表された。これは一人のエクレシアとしてのその与えられているものと、そして全体、この集団としてのエクレシアについてこれは表された。その後に、ね、主は後日その後にペテロはですね、告白をしていくんですね。父がそれを表す。そして主はこのことを言いました。私はこの岩の上に私の教会を建てる。この信仰の上に岩を建てる、ね、ハレスの門もこれに打ち勝つはできないと。黄泉の力もこれに打ち勝つことはできない。あなたに天国の鍵を授けよう。あなたが地上でつなぐものは天ですでにつながれており、地上で解くものはすでに天において解かれていると。今言ったことですよ。すでに完成しているものをあなたに与えていると、ね、エクレシア、黄泉の力、よみがえりを持っている。もう死を、死というものを恐れることはない。あなた方は死を味わうことはないと。それを私たちに与えた、それがいわゆるエクレシアですね。それを語った後、主はご自身の十字架にかかって死によみがえるという計画を明かされたんですね。それまで全然喋ってないですから。でもそこから主の計画を喋ってる。ここで友と呼んだんですね。つまり 教会が生まれた信仰告白から生まれた教会、その教会がエクレシアと言われているものが、ね、そのところそのところでさえもこの、ね、そのところでその友と呼んだってその、この計画を分かち合うということをね、言ってるんですけども、このエクレシアというものの中、生まれた時に初めて主の計画が明かされて、そしてこの中にもうすでにこの戒めが入り始めてたんです。このところで主ははっきりと戒めについて語っていますけども、それも最後に語らなければ、最後には必ず語らなければならないものとしてこのことを語っています。つまり私たちのうちに主が植えてくださったこの命が知ってる、また私たちが共に今味わっている知ってるあの主が私たちに与えてくださったあの足を洗い合うというほどの愛、命を友のために捨てるほどの愛、主の霊からあふれ出る愛、このことによって私たちが一つに立て上げられていくということが私たちにはこれから必要だと考えています。そして主がその家をね、幕屋を建て上げられたあの幕屋の中に住まわれて栄光を存分に表されてあふれたんですね。主はこの地上での歩みを幕屋に例えられ、語られました。私たちがこの地上で歩むということはまさしく何とかの、ね、いわゆる宗教組織を作ることではなくて、この主の命に預かって、この主の思いを預かって、主の愛を預かって一つとなる共同体、そしてやがて一つに結び合わせ、主と一つになるあの計画に至るまで主の御体をつなぎ続ける共同体、立て上げ合う共同体、これがエクレシアだと思います。まずここからまず主の前にひれ伏して祈り始め、また主が望んでおられるこのエクレシアを立て上げようとする思いを受け取っていこうではありませんか。あるいは具体的に誰かの顔が浮かんでくるかもしれません。ある、ね、友人の顔が浮かんでくるかもしれません。いろんなこと、祈りの中でいろんなことが浮かんでくるでしょう。互いに立て上げ合う、私自身のことを祈るのもそうですが、主が立て上げ合おうとしているその主の計画を本当に汲み取って何を願っておられるのかを互いに祈り合う、そのようなものをまず小さくでもいいから始めていきたいと、まずひれ伏すところから始めていきましょう。共に祈りましょう。
El Filis Chromo, Yes Abraba, Yes Etuoma, El Ikero Tosobo, El Filis Etu. Alaba Meshamari Bromo, El Fili Ralas Krama Shartoma, Sema Yedev Skoma, Aya Payeti Surba Vinin Shadabera Lilaki, Illa Hamur Tose Brama, Yes Etuoma Skoma, Erlo Bavini Shedu Skromo Shebrama Harti Eskira Skadeskordos Kabrabayas Elham Shabrabayas Kadeskorbayas Alleluia Shabatur Kromo Vieska Alleluia Alleluia Yese Promo Yetes La Maskab Shabrabayas Urib Lavini Shema Heladu Skromo Hevi Hasadu Shaboyevi Eshebrabayas Alaba Shebra Il Shabayas主よ、私たちの愛を見つめるときあまりに小さく絶望します。主よ、あまりにも愛がなく、あまりにも愛が小さく、あまりにも恐れ隣人を恐れ、主よ、あまりにも小さい自分に絶望しますが、主よ、あなたがそのうちに与えてくださったその愛を、あなたがその私たちに共に分かち合ってほしいと願ったその愛を、あなたはその命に植え込んでくださったこと、ありがとうございます。主よ、どうかあなたの思いに固くなでなく、あなたの思いを受け入れるものとして、どうか私たちのうちからあなたの願い、あなたの思い、あなたが愛してやまなかった愛を、神を愛する者は神が生んだものをも愛するとあるように、私たちはあなたが生んでくださった兄弟姉妹をあなたの愛をもって満ち溢れて愛すること、そのことによってあなたが、あなたのご計画を進め、あなたが立て上げようとされている一つとされたエクレシアをこの地上に権限されようとされていることを、主よ、どうぞ、私たちはあまりにもそのことに弱いのですが、主よ、どうかあなたがそれを、あの晩餐の晩に足を洗われたその思いを見つめる、あなたのその、あなたの足を洗わなければ私とあなたはもう関係がないだろうと言った、それほどに足を洗わないではいられなかったあの愛を、私たち互いの中にあふれさせてくださいますように。これは人の愛ではなく神の愛です。主よ、あなたの霊があふれるとき、あなたの愛があふれます。そしてあなたの霊があふれるとき、あなたのエクレシアの実体、命があふれ、あなたの計画そのものがあふれ出ていきます。主よ、そしてあなたの喜びがあふれるのです。あなたは喜びを、この喜びを共有したいと、この地上から共有したいと心から願っておられます。主よ、どうぞあなたとこの部分においても喜びを豊かに共有するものとしてくださいますように、あなたのご計画を豊かに共有するものとしてくださいますように、今私たちの目を開き、心を開いてください。どうぞ私たちのすべての固くなものを退け、またトゲのように、またトゲ、その谷に出るような、そのようなすべてのものを取り除き、互いに愛し合う溢れ出る愛が内側から溢れ出ますように、その罪を負い、その傷を負い、その弱さを負う、あなたご自身がそのことによって一つに神様立て上げられた、それはあまりにも完全なものであります。主よ、この地において私たちを切り揃えて、あなたの御体を立ててくださいますように、永遠の都エルサレムを見通して、この地の歩みに邁進し、私たちを一つに組み合わせてくださいますように、あなたの御思いを求めます。尊き主
主イエスの御名でお祈りします。アーメン。